4ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会、令和4年、第4回、朝霞市議会定例会、令和4年度、2022年度、朝霞市一般会計補正予算、第5号についてなど、13議案を審議。令和4年、第4回、朝霞市議会定例会は、11月24日木曜から12月15日木曜まで22日間の会期で開かれました。この定例会では市長から13議案が提出され、審議した結果13議案を可決同意しました。また、議案第78号については、仮称、福祉複合施設建設事業の基本構想等策定委託料を減額する修正案が提出され、否決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案審議結果は、市ホームページに掲載しています。4ページ中段、左端に QR コードがあります。または、朝霞市議会、議案、請願審議結果で検索できます。議案審議、議案第78号。令和4年度、2022年度、朝霞市一般会計補正予算第5号、全案可決、賛成多数。説明、補正額は11億9182万2000円の増額で、予算総額は522億5205万円となります。歳入は国庫支出金、県支出金、繰入れ金などを増額しています。歳出は、庁舎や出張所の光熱水費や、市民センター指定管理料、介護給付、訓練等、給付費負担金や、生活保護費、新型コロナウイルスワクチン接種委託料、樹木調査委託料や、開設公園改修工事、給食まかない材料費などを増額します。また、新たに計上するものは、仮称、福祉複合施設にかかる基本構想等策定委託料、放置自転車保管場所撤去工事、無線機購入費、小学校少人数学級整備事業にかかる公用器具購入費です。一方で、中小小規模事業者支援金などを実績に基づき減額します。質疑、教育費、学校管理費について、大橋正義議員質問。小中学校で使用する電気代の積算について、電気代が高騰し値上がりしていることは理解でき、例として一般家庭では毎月5000円の電気代が7000円の支払いになり、約 40% アップとなりました。この補正見積もりが小学校で2倍、中学校では285万6000円が740万8500円と 2.5 倍と高額なので心配しています。さらに、国の1キロワットアワーあたり、7円の補助金をどう取り入れているか、また、電力会社との話はどうなっているかお聞きします。学校教育部長答弁。小学校費及び中学校費の光熱費のうち、電気料金については、エネルギー価格高騰による使用料金積算価格の上昇により、過去の実績などを参考に増額するものです。中学校においては、部活等で小学校より活動内容が多い箇所等もあるため、増額していると捉えています。総務部長答弁。国の補助については、公共施設も該当するのかどうかという部分が不明確なので、積算の方法として示したものには、その部分は含まれていません。保育園給食調理の民間委託の拡大の課題。黒川茂議員質問。今回、公立保育園の調理業務の民間委託契約の作業を今年度内に前倒しで行うために債務負担行為が計上され、さらに民間委託園が一園拡大するということです。2017年9月の市議会で、学校給食の民間委託の最終段階で発生する残る職員を保育園調理に移動させて受け皿にするとの考えを示されましたが、 保育園給食調理業務の民間委託を拡大して、その受け皿を減らして大丈夫なのでしょうか。子ども健康部長答弁、学校給食の民間委託の検討の際に、学校給食の調理業務の民間委託の最終段階に発生する定年前職員の受け皿の例示として、保育園給食調理業務への移動を挙げたもので、確定したものではありません。学校給食の調理業務の民間委託の最終段階でどのようにするかは、教育委員会の判断となりますが、その受け皿については庁内で十分協議して対応したいと考えています。福祉複合施設について、田辺敦史議員質問。西弁財の旧溝沼浄水場跡地に予定されている仮称福祉複合施設の基本構想等策定委託料800万円が今回補正予算に計上されています。その概要をご説明いただけますか？福祉部長答弁。今回の補正は旧溝沼浄水場跡地に建設を予定する仮称福祉複合施設建設にかかる基本構想及び基本計画を策定するための予算を計上するものです。基本構想では、施設建設に向けた課題等の抽出を行い、複合施設としての基本理念を定め、機能、規模、場所、工程などの基本計画の項目について検討を行います。次に、基本計画では、施設の設計、工事を進める上での根幹となる計画であることから、複合施設の具体的な課題や条件を整備するなど、場所や機能、概算工事費などの具体的な案を示すものです。5ページ、朝霞市放置自転車等中町保管場所について、佐久間健太議員質問。放置自転車などの中町保管場所が閉鎖を予定しており、市内には浜崎保管場所の1箇所になるわけですが、新たに開設することは検討されるのか、されないとすれば理由も合わせてお伺いします。都市建設部長答弁、中町保管場所の返還にかかる代替場所の検討についてですが、近年放置自転車の撤去台数が大きく減少しているため、季節の浜崎保管場所のみでも保管業務に支障がないと判断し、新たな保管場所の確保等については現在検討していません。マイナンバーカード取得の強要をするな。山口光悦議員質問。社会保障、税番号制度システムが導入されました。本人の考えで取得していない方などに強要すべきではありません。マイナンバーカードを取得していないことを理由に、生活保護を受けている方などが不都合になるようなことがないのか懸念されます。福祉部長答弁。令和5年度中に、生活保護受給者は指定の医療機関や薬局等において原則としてマイナンバーカードを利用したオンラインで資格確認を行うこととなります。今回の補正では、令和6年3月の本格運用を目指し、生活保護システムの資格情報、医療保険情報、受診情報等の連携対応などの改修を行う予定です。また、本格運用後に何らかの理由でマイナンバーカードを取得していない方や、取得できない方については、従来の紙ベースでの医療券、調剤券を発行して対応していきます。補正予算、第5項に対する修正案。否決、賛成少数。令和4年度、2022年度、朝霞市一般会計補正予算、第5項について、修正動議が提出され、原案と合わせて審議されました。原案に対する修正部分は、溝沼浄水場跡地の公共施設建設の基本構想着手に対して、建設に向けた具体的な作業に入る前提や、地域ニーズとの調整事項が不十分で時期尚早とし、当該予算を減額するものです。議案第79号、令和4年度、2022年度、朝霞市国民健康保険特別会計補正予算、第2号、原案可決、全会一致。説明、補正額は3368万6000円の増額で、予算総額は 113億5717万3000円となります。歳入は、県支出金、繰入れ金を増額しています。歳出は、保険給付費、保険事業費を増額しています。議案第80号、令和4年度、2022年度、朝霞市下水道事業会計補正予算第2号、原案可決、賛成多数。説明、収益的支出及び資本的支出について、職員の給与費を増額しています。なお、資本的支出の増額に伴う資本的収支の不足額は、当年度分、損益勘定留保資金で補填するものです。議案第81号、朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、公職選挙法施行令の一部改正により、国の選挙における選挙運動の公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、市議会議員及び市長選挙における選挙運動にかかる公費負担の限度額を、国の選挙に準じて引き上げるものです。議案第82号、朝霞市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例。原案可決、全会一致。説明、国家公務員の定年引き上げに伴う地方公務員法の改正等を踏まえ、職員の定年について、令和5年度から2年に1歳ずつ、65歳まで段階的に引き上げを行うとともに、役職定年制や定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、60歳到達後の翌年度以降の給料、月額に関する規定などを整備するため、所要の改正を行うものです。議案第83号、市長及び副市長の給与等に関する条例及び、教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、職員の勤勉手当の引き上げに係る議案を提出していることを踏まえ、市長、副市長、及び教育長の期末手当について、令和4年12月期を 0.1 ヶ月分引き上げ、令和5年度以降については、6月期と12月期の支給月数を改めるものです。議案第84号、朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、人事院勧告を踏まえ、行政職の職員の給料を平均で 0.27%、金額で859円引き上げるとともに、令和4年12月期の勤勉手当の支給月数を 0.1 ヶ月分引き上げ、令和5年度以降の勤勉手当の6月期と12月期の支給月数を改めるものです。議案第85号、朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例、原案可決、全会一致。説明、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、建築物にかかるエネルギーの使用の合理化の一層の促進、その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部が改正されたことから、低炭素建築物の認定申請に係る規定の整備を行うものです。6ページ、議案第86号、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、全会一致。説明、朝霞都市計画地区計画のうち、東南地区の地区整備計画に基づき、建築基準法第68条の2により、新たに当該地区の建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度の制限を定めるものです。議案第87号、朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例、原案可決、賛成多数。説明、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年 4月1日から地方公共団体へ直接適用されることに伴い、朝霞市個人情報保護条例を廃止し、同法の施行に必要な事項について規定するため、新たに制定するものです。質疑、個人情報保護条例の改正について、富山真紀議員質問。国の個人情報保護法改正に伴って、朝霞市の個人情報保護条例がこの12月議会で改正されますが、デジタル社会において情報が活用されやすいように、今まであった個人情報を収集する際の本人収集の原則や、目的外利用するときに審議会に諮問したり、本人に確認したりといった原則がなくなります。不正に個人情報が漏洩したりしないように、どのように適正に行政事務を行っていきますか？また、この改正内容をどのように市民にお知らせしていきますか？市長公室長答弁。改正法では、個人情報の保有は、法令の定める所掌事務または業務の遂行に必要な場合に限られ、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならず、法定事項以外は、利用目的以外の目的のために、保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならないとされており、例外的に認められる場合等についても法で規定されています。加えて、漏洩等の防止や、安全管理措置を講ずることなども規定されており、市としては法に基づき適正に事務を行うとともに、個人情報の取り扱いに関する運用状況について審議会に報告を行い、透明性の確保に努めたいと考えています。また、広報朝霞3月号やリーフレットで市民へ周知していきたいと考えています。市の審議会の活用。本田真紀子議員質問。個人情報保護法等の改正により、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、地方公共団体に置く審議会への諮問を要件とする条例を定めてはならないとされています。一方で、個人情報のオンライン上での結合や、個人情報の利用や提供に関わる事態において、審議会の活用はどのように考えていますか？市長公室長答弁。個人情報の適正な取り扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要である場合に、審議会に諮問することとなり、類型的な諮問はできませんが、個人情報保護制度の運用については、定期的に審議会に報告を行うなど、個人情報の適正管理、透明化に努めます。議案第88号、工事請負契約の締結について、原案可決、全会一致、説明、朝霞第二中学校、体育館等、空調設備整備工事について、請負契約を締結するものです。議案第89号、監査委員選任に関する同意を求めることについて、同意、全会一致、説明、次の方を委員に選任することに同意を求めるものです。松崎徹、議案第90号、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見を求めることについて、原案可決、賛成多数。説明、次の方を委員に推薦することに議会の意見を求めるものです。津山則正。一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。総務関係、市に関わる仕事をする人の労働条件の改善。斉藤博道議員質問。市の仕事には、正規職員以外に会計年度任用職員や指定管理、委託、請負などの立場で多くの人が関わっています。その労働条件の改善は、本人の暮らしのみならず、行政の質を高めることにもなります。その認識がありますか？会計年度任用職員の給与や休暇などの待遇、特に最低賃金並みのパートタイムの時給は大幅に改善すべきです。指定管理についてもしっかり把握するべきです。一定の労働条件を確保するための 法契約条例の検討状況について伺います。総務部長答弁。会計年度任用職員は、公務を担う職員として必要な待遇を受けるべきだと考えています。報酬については、県南の15市と比較しながら決定している状況で、来年度は最低賃金の動向を踏まえて反映させる予定です。公契約条例の検討状況については、平成29年度に検討委員会を庁内で設置して会議を進めながら、労働環境調査を行い、どういう労働条件で市として関与していくべきなのかなど、条例制定に向けて問題点の検討を行ってきました。また、先進自治体の視察や専門的な立場の方の意見を伺うため、大学教員の方に来ていただいたりと、様々な面から検討を進めています。市長公室長答弁、指定管理者の労働条件等については、契約時の人件費という観点では確認をしていますが、モニタリング等、制度上のものは行っていません。月1回程度の連絡会議を開く中で今後把握していきたいと考えています。その他の質問項目、来年度予算について、国民健康保険について。
7ページ、教育環境関係。塾技を活用した学校運営協議会の活性化。田原良議員質問。学校運営委員会委員の立場からの苦言、学校側の負担について、各所より意見や要望を受けています。文部科学省が例示する塾技を行う機会がないまま、形だけの学校運営協議会が増えていると感じます。委員の主体性や当事者意識は勝手に芽生えるものではなく、塾技の手法を活用したきっかけ作りが必要で、教育委員会こそ、塾技実施のための広報支援を行うべきです。ファシリテーター等第三者の活用などを含め、塾技を実施するための具体的なアクションを求めます。教育長答弁、コーディネーターやファシリテーター等第三者を活用していくことは、塾技の充実のための一つの方法として有効と考えています。教育委員会としては、引き続き塾技のあり方や、塾技を土台とした学校運営協議会の展開等について、理解が得られるように進めていきたいと思っています。また、委員の方々と先生方、あるいは子どもたちも含めて、話し合いができる仕組み作りをしていくように、粘り強くやっていきたいと思っていますし、あくまでも児童生徒を中心に据えて、活性化できるように、引き続き支援をしていきたいと考えています。その他の質問項目、虐待対応等、児童福祉の重層的な支援体制と今後の展開について、青年貢献制度利用促進に係る計画策定の進捗と広域的取り組みについて、NHK 問題現状について、原田君成議員質問。NHK から新書でない契約書等の書類を宛てどころ郵便で大量に長期にわたり、繰り返し送り続けて契約を結ばせるなど悪質化しています。現状として契約の義務が発生する車のカーナビの取り扱いで、トヨタが新車から新 RPM 方式を取り入れて、実質カーナビでのスクランブルができる方式を導入しました。また、チューナーレステレビが量販店で売れており、見ない人の権利が市場経済で現れてきています。そこで、公共放送である NHK について、市長の見解も含めお聞きします。市長答弁、個人的な感想としては、昔は放送局もテレビ番組も少ない中でずっと見ていましたけれども、最近はネット配信の番組が非常に多くなっています。私も今現在はほとんどテレビを見ませんので、その必要性については人それぞれあると思います。今後についてはテレビ局のあり方も変わっていくのではないかと思っています。その他の質問項目。フリースクールの取り組み。丸1、自治体の支援。丸2、 指導要録等の共有について、児童虐待防止について、丸一現状、丸二心理的虐待、丸三児童虐待防止推進など、自治会、町内会への支援と負担軽減について、柏谷克幸議員質問、町内会は防犯、防災、環境美化、小中学校、子ども会、敬老活動や、鳴子、スポーツ少年少女団体支援ほか活動を通し、安心安全やコミュニティに貢献しています。議会要望し、単年度施策とし、77団体に支援金を給付していただきましたが、3年間も夏祭り、盆踊り等が中止、寄付金等が入らず、財政は厳しさを増しており、再度支援を要望します。また、市民体育祭のテント、長机、椅子など、次年度以降も主催者側で準備撤去し、参加者の負担軽減を求めますが、見解を伺います。市民環境部長答弁、長引く新型コロナウイルス感染症により、自治会、町内会活動が影響を受けていることは、市としても大変憂慮しているところです。活動費等の支援については、住民ニーズの多様化に伴い、自治活動の内容が多岐にわたっていることなどから、それらの把握に努めながら、自治会連合会や自治会、町内会の意見を踏まえ、支援のあり方について検討していきます。障害学習部長答弁。ご提案いただいた応援席へのテント、長机、椅子の設置を、次年度以降、主催者側で行うことにより、市民体育祭に参加しやすくなり、参加地区の皆様の負担軽減にもなります。また、市民体育祭の目的に沿うものですので、次年度以降も主催者側で設置していきたいと考えています。その他の質問項目、コロナ予防接種、5類変更時無償から高額自己負担懸念への助成金、インフル予防接種時負担軽減、町内会への防犯防災支援補助金。8ページ、通級指導教室の充実について。山下隆明議員質問。通級指導教室とは、通常学級に在籍しつつ、週の何時間か一人一人の困難や課題に合わせた支援・指導を受けることのできる教育制度で、そのニーズは全国的に見ても年々高まり、今後も増加が見込まれています。本市においても、児童生徒の発達や学習を取り巻く個別のニーズを把握し、児童生徒一人一人の可能性を伸ばすため、制度の充実を図っているとのことです。教室の拡充、教員の確保、資質向上等、本市の今後の取り組みについてお伺いします。教育長答弁。通級指導教室については、在籍児童、生徒数が年々増加しており、今後も希望者数を見ながら進めていきたいと思っていますが、そのためには担当できる人材を育成していく必要があると捉えています。また、教室も朝霞市の場合は非常に不足しており、通級指導教室を設置する際には、専用の教室も必要になってきます。そういったことも、一体的に捉えながら、今後の相談件数や児童・生徒数の推移を見ながら、個に応じた指導が行える体制づくりを整備していきたいと考えています。その他の質問項目、LGBTQ の取り組みについて、次世代エール支援金について、秋のイベントについて、学校における医療的ケア児支援と看護師配置。本田真紀子議員質問。2021年度の調査によれば、埼玉県内の公立幼稚園、小学校、中学校等には、医療的ケアを必要とする児童生徒は40人在籍し、看護師は21人配置されています。文科省は、看護師配置事業を補助する予算を拡充しています。朝霞市の小中学校でも、訪問看護ステーションへの事業委託を活用するなど、 看護師による医療的ケアの導入を検討していますか？学校教育部長答弁。教育委員会としては、県内外で訪問看護ステーションを利用した看護的配置の実績があることは把握しています。看護師配置の方法については、医療的ケアを必要とする児童生徒の実態や主治医の指示等をもとに検討していくことになります。その上で、看護師による支援が妥当であると判断された場合には、訪問看護ステーションの利用も含めて、その児童生徒に適した方法の配置を検討していきます。その他の質問項目。児童扶養手当の根拠なき給付停止の問題について、生活困窮者への支援、自治体間の災害時応援体制の整備、学校給食費値上げ案を白紙撤回に。山口光悦議員質問。文科省は急激な物価高騰による学校給食費の値上げが保護者負担とならないよう、臨時交付金を活用して保護者負担の軽減に取り組むよう通達。同時に軽減措置の実施及び予定の自治体は 83.2% と発表しました。市は学校給食法を引用して値上げを正当化していますが、法は設置者が保護者の負担軽減等を講じることを可能としています。文科省通知や保護者の生活実態に反する値上げ案は、直ちに白紙撤回にし、負担を軽減する方策を検討すべきです。教育庁答弁。これまでは予算の範囲内で工夫をして対応してきましたが、急激に進む物価上昇に対応しきれない危機的状況です。保護者の皆さんからいただく学校給食費は、現在すべて食材の購入に充てるという受益者負担の原則で成り立っています。今回、学校給食費の見直しについて、学校給食運営審議会に諮問をし、検討を始めたところですが、生活困窮世帯を対象に、給食費を全額補助している就学援助制度等を活用して、保護者の負担を軽減していくための支援を継続していきたいと考えています。さらに、この答申を受けて判断していきますが、国からの臨時交付金等があれば、保護者負担軽減のために、市全体として活用方法を検討していきたいと考えています。その他の質問項目。気候危機対策、ゼロカーボンシティ宣言を。保護者の声を聞かない給食費値上げの審議。石川恵子議員質問。11月16日の教育委員会からの諮問を受け、11月25日の学校給食運営審議会に給食費の値上げ案が突然出されました。審議の際に出された参考資料を見ると、県内でも無償化を実施している自治体が多数あるにもかかわらず、全く書かれていません。誤解を与えるような資料の提供は適切ではないのではないでしょうか。また、11月25日と12月21日のたった2回の審議で値上げの答申が出される予定です。保護者には3月に通知を出すだけとなっていますが、物価高騰で苦しんでいる子育て家庭の声を聞くべきではないでしょうか。学校教育部長答弁。無償化については市全体として考えていかなくてはいけない部分もあります。教育委員会の給食費に関しては、現状の中では今の質と量を維持していくためには見直し等を図らなければいけないと考えています。また、学校給食運営審議会の中で保護者代表として PTA 連合会から委嘱している方のご意見を伺っています。その他の質問項目、ユニバーサルデザインのまちづくり、抗原検査キット配布、食料支援の継続、就学援助金の増額、高齢者支援、待機児童、保育士の増員配置、9ページ。オーガニック無償給食について。富山真紀議員質問。 農水省、文科省は有機栽培の食材を給食に起用することを推奨していて、補助金も新たに制度化されます。他自治体でもオーガニック給食が一部採用されていますが、朝霞市では逆に物価高騰を反映して、来年度4月から給食費の値上げ、保護者の負担増が検討されています。給食は現物給付で教育の一環であり、未来の子供の体を作っていく給食は、安心安全なオーガニックで無償にすべきかと思いますが、朝霞市の考えはいかがですか？学校教育部長答弁。農薬や化学肥料を使用しない有機栽培されたオーガニック食材は、安心して食することができる食材であると認識していますが、現在のところ生産農家が少数であることから、給食で使用するだけの量を定期的、安定的に確保することが困難であることや、栽培に手間がかかる分、価格が高いなど課題も挙げられています。本市では児童生徒の安心安全に配慮しながら給食を提供していますので、今後も継続して取り組んでいきたいと思います。また、給食の無償提供を実施することについては、総合的な判断が必要だと思いますので、引き続き、市と保護者の双方の費用負担の中で、安定的な給食を提供していきたいと考えています。その他の質問項目。乳幼児とオミクロン対応ワクチン。マスクが子供の健康に与える影響と黙食。フードパントリー、無償食料品配布で官民共同と地域連携を。
建設関係、東武鉄道との協議について、福川貴子議員質問。私が初めて市議会議員になった平成7年度から、議会で東武鉄道の改善策を訴えてきました。朝霞台駅に急行列車の停車をはじめ、朝霞駅南口にエレベーターの設置、乗降者の安全対策にホームドアの設置がされました。今回は、朝霞駅に急行列車を停車してほしいとの市民の要望の声がありますが、いかがですか？また、12月4日の新聞に、朝霞台駅にエレベーターを設置することについて、工期や費用を含め検討に着手しているとあり、できるだけ早くエレベーターの設置を望みますが、いかがですか？都市建設部長答弁。朝霞駅への急行列車の停車については、東武東上線改善対策協議会を通じて、東武鉄道に要望を行っています。その中で、東武鉄道からは、列車種別における停車駅については、池袋駅からの距離や所要時間、需要等を勘案し、全体的なバランスを考えて設定するとともに、東上線全体の需要動向を踏まえ検討していきますとの回答をいただいています。また、朝霞台駅のエレベーター設置については、長期的には全体的な駅舎改修等も視野に入れながら、早期にエレベーターを設置するため、現在、駅前広場を活用して、エレベーターを設置する場合の課題や、建築基準法の適用の有無、鉄道駅バリアフリー運賃制度の活用についてなど、東武鉄道並びに関係行政機関と協議を進めているところです。市としては、引き続き東武鉄道と連携しながら、朝霞台駅の早期のエレベーター設置に取り組んでいきます。その他の質問項目、児童相談所について、環境問題について、朝霞駅南口周辺の安心安全な街づくり、野本和幸議員質問。朝霞駅南口駅前通りについて、過去に社会実験を行った結果、一方通行化の実施に至りませんでしたが、再び、一方通行化を目指すこととした経緯についてお伺いします。また、現在検討している駅前通りの一方通行化に伴う具体的な整備内容や、周辺道路も含めた道路環境の整備、一方通行の方向や、実現するまでには どのくらいの期間を想定しているのかお伺いします。都市建設部長、答弁。朝霞市は、ウォーカブル推進都市として、居心地が良く歩きたくなる街づくりに取り組んでいます。朝霞駅周辺の未来の姿を描いたエリアビジョンでは、駅前通りの一方通行化が施策として位置づけられ、さらには全国的に痛ましい交通事故が発生しており、駅前通り及び周辺道路の安全対策について検討することとなったものです。一方通行化に伴う具体的な整備内容については、今後の協議によりますが、電柱類の無電柱化、側溝の改修、舗装の微装化などを考えています。一方通行の方向と実現までの期間については、地域の面的な交通安全対策の早期実現に向けて、埼玉県や警察、地域の皆様など、関係機関と調整を進めていきます。その他の質問項目。荒川沿いにある運動公園の管理について。10ページ。民地から越境してきた畜牧の対処について。岡崎和弘議員、質問。これまで、隣の家から畜牧が境界を越えてきた際、根っこは勝手に切ってもよく、枝は切れないとされていましたが、2021年4月、民法が改正され、隣の木の枝が伸びてきて、切ってくださいとお願いしても応じてもらえない場合、こちらで枝を切ってよいとなりました。畜牧の越境問題について、朝霞市の現状と民法改正後の対応と越境した樹木を切除できるようになることの市民への周知についてお伺いいたします。都市建設部長答弁。市が管理する道路に関しての現状は、通報等により樹木の枝葉の越境が確認され、歩行者や車両等の通行の妨げになる恐れがある場合は、訪問や郵便ポストへの投函等により、所有者へ切除のお願いを行っています。民法改正後は、これまで通り土地所有者へ切除のお願いを行いますが、催告後の相当期間が経過した後は、市において切除を実施することも検討していきます。民法が改正となっても、ご自身で適切に維持管理することが大原則であるため、法の趣旨を十分ご理解いただき、敷地外に越境することのないよう、適切な維持管理を徹底していただく旨なども合わせて、市ホームページに掲載したいと考えています。その他の質問項目、市営住宅の今後、夢パレスのさらなる活用、野外音楽堂の設置、移動図書館の運行を、交通安全対策、おそば田中前に信号機設置、ほか、朝霞の道路交通等について、大橋正義議員質問、朝霞駅南口から市役所、膝折りまでの県道について、昔から全く変わらない道路であり、歩道もなく歩行者、自転車に危険がありすぎる道路です。駅前の道路の一方通行化と無電柱化、さらにはバスや大型車の問題に対しても手を打ってください。そして、解決の話し合いに利用者の膝折り、幸い町側の声も聞き入れてほしいです。朝霞の玄関口をきれいに安心安全な道路に早くすべきと思いますが、どうでしょうか。都市建設部長答弁。平成27年度に実施した交通社会実験では、本格実施は見送ることとなりましたが、その後の社会情勢の変化もあり、令和4年11月24日に、駅前通りの一方通行化と無電柱化、及び周辺道路の面的な交通安全対策の実施について、地元の町内会、商店会の4団体連名による要望書が市長宛に提出されました。市としましては、要望内容の実現に向けて、今後、県や警察と協議を行っていきたいと考えています。また、駅前通りの要望エリアは、朝霞駅南口から市役所までの区間となっていますが、 それ以外の区間については、引き続き埼玉県に要望を行っていきたいと考えています。その他の質問項目。通学路について。ガードレール、ガードパイプについて。シェアサイクルについて。免許証の返納について。歩道横断について。黒目川を生かした街づくりについて。田辺篤史議員質問。黒目川はかつて田島、ワクワクドーム、膝折り団地周辺のように、護岸をブロックで覆った改修が進められていました。市民の働きかけから、東武東上線より南側、山中、十勝周辺で、多自然型の川作りが実現して、現在のようなゆったりとした川筋となり、多くの市民の憩いの場となりました。市民と行政が共同した賜物です。でも、近年山中前で行われた側道の舗装や置かれたベンチは統一性もなく、これまでの川作りに学んでいるとは思えません。なんとかなりませんか。都市建設部長答弁。黒目川は地域の人々が親しみ、育ててきた景観であることから、景観計画において景観重要公共施設に位置づけるとともに、新高橋から浜崎黒目橋までの区間を景観づくり重点地区に指定し、その景観を守り、次代に継承していきたいと考えています。なお、令和4年4月1日に景観計画の届出基準を緩和しましたが、景観づくり重点地区は緩和の対象とはせず、地域独自の景観づくり基準や色彩基準を定め、地域の特性に配慮した景観づくりを推進しています。また、最近行った道路整備やベンチの配置について、各種審議会で統一性のない施行をしたという議論はされていません。その他の質問項目。敵基地攻撃能力と基地の町朝霞。マイナンバーと健康保険。埼玉県施設の現状と児童相談所。ゼロゼロ融資と疲弊する中小産業。
民生関係。ゼロ歳児から2歳児の保育料無償化対象拡大について。駒巻陽子議員質問。お子さんが3人以上いらっしゃる多子世帯の保育料の軽減について伺います。国や県の軽減制度を含めて、朝霞市ではどのようになっていますか？また、現在自己負担が発生している世帯については、県の制度や上のお子さんの年齢にかかわらず、お子さんを望む世帯の皆様の大きな希望となりますので、第3子以降の保育料を無償化していただきたいと思いますが、市長の見解をお伺いいたします。11ページ。市長答弁。私としても全国的に少子化の傾向にあって、今後はこの少子化への対応というのは非常に大切だと考えています。特に3人目以降のお子さんを持つ家庭が本当に少なくなってきている中で、我々としても第3子以上にお子さんを作っていただくということは本当に急務だというふうに思っていますので、今後については、この多子世帯への支援を手厚く行っていきたいと考えています。議員ご指摘の第3子以降の保育料の無償化については、令和5年度から実施をしたいと考えています。その他の質問項目。伴走型相談支援。産後ケアや訪問・家事・育児支援。災害弱者を守る個別避難計画の推進、障害者手帳アプリミライド ID の導入、おむつ持ち帰り運用の撤廃を、遠藤光弘議員質問、毎日2人の子を別々の保育園に送り迎えし、おむつの持ち帰りは大きな負担になっているとの保護者の声を受け、令和4年6月の一般質問で、運用の撤廃を強く求めました。以降、担当課としてどのように検討してきたのか、
進捗をお聞きします。この問題は何年もかけて検討することではないと思います。県内でも多くの自治体が持ち帰りをしていない状況で、なぜ朝霞市はできないのか。保護者・保育士の日々の負担軽減を強く訴えます。今後の市の方向性をお聞きします。市長答弁。公設・公営保育園におけるおむつの回収については、現在担当部署で解決しなければいけない課題を整理しているところです。しかし、おむつの持ち帰りを負担に感じている保護者がいらっしゃることは、私としても認識をしていますので、すぐというわけにはいきませんが、来年度から実施できるように努力したいと思います。その他の質問項目。中学・高校生の居場所づくり。自習スペースの拡充。見守りネットワークの強化。DX 格差ゼロを目指して、スマホサポーター認証制度の実施、ほか。旧化 HPV ワクチンの定期接種化について、宮林里美議員質問。現在、定期接種やキャッチアップ接種で使用できるワクチンは、2価と4価ワクチンとなっています。キャッチアップ接種とは、HPV ワクチンの積極的な干渉の差し控えにより、接種機会を逃した方への対応のことです。これらのワクチンよりも高い感染予防効果があるとされる9価ワクチンについて、厚生労働省は令和5年4月1日から定期接種とする方針であることが報道されています。9価 HPV ワクチンが使えるようになることは、接種を検討するための大変重要な情報であり、公費で受けられるには期限もあるので、全対象者にできるだけ早めに周知されるべきと考えますが、市としての考えを伺います。子ども健康部長答弁。令和4年度に個別通知した方に対しては、改めて令和5年度から9価ワクチンが定期接種で使用されるワクチンに追加されることなどを、はがきによる個別通知で周知する予定です。また、令和5年度に初めて個別通知する方に対しては、新たにパンフレットを作成し、予診票と一緒に送付します。なお、いずれの個別通知も、令和5年4月中に発送したいと考えています。また、市ホームページにおいても周知をしていきます。その他の質問項目。小中学校で命の授業。性と性の教育を。保育園や放課後児童クラブの情報周知。佐久間健太議員質問。保育園や放課後児童クラブの入所申請数が高止まりしていることから、朝霞市では保育需要が高く、待機児童を解決することはもちろんのこと、様々なニーズを捉え、問題解決を図っていく必要があります。放課後児童クラブのご案内は、市内の保育施設に通っている保護者へ、施設から通知されていない現状や、朝霞市から保育に関するご案内は、SNS で情報提供されておりません。SNS を使って、朝霞市から保育園や放課後児童クラブの情報提供を検討していただけないか、お伺いします。子ども健康部長答弁。保育園及び放課後児童クラブの利用を検討している保護者世代については、SNS による情報収集が中心となっていることもあるため、SNS の活用を行いたいと考えており、情報を発信する日をあらかじめ決め、例えば毎月21日にするなど、定期的な発信を検討しているところです。方法としては、Twitter での発信を考えており、詳細な情報を掲載しているページのリンクを貼り、申請漏れがないような発信をしていきたいと考えています。その他の質問項目。補活する方が事前準備しやすいための取り組みの現状と今後の課題。水道管の耐震化を含む老朽管更新事業。溝沼調整池築造事業。社会福祉協議会の本部があるべき場所。黒川茂議員質問。 溝沼浄水場跡地の複合公共施設建設は床面積に制約がある中で社会福祉協議会の本部が入るという話になっています。生活困窮者の支援やコンプライアンス上の課題、放課後児童クラブの運営改革などを考えると、市の行政と連携の取れる朝霞市役所近傍にあるべきではないでしょうか。ボランティアセンターが災害対策というが、災害時に市役所に届けられるニーズを伝えられなくてよいのか、再考が必要ではないでしょうか。12ページ。福祉部長答弁。朝霞市社会福祉協議会の在り方として、市との連携が重要とは認識しており、普段から顔を合わせてのコミュニケーションが重要と考えています。今回はそういう意味を含めて移転をする場所として検討しました。また、浸水被害を回避するために、社会福祉協議会のボランティアセンター等を、溝沼浄水場跡地の複合公共施設内に設置したいと考えています。ボランティアの送迎でバスが必要とか、市機材の運搬でトラックが必要というのも十分認識はしています。そういった立地の状況も含めて、今後検討していくべきものと考えています。その他の質問項目。大規模災害における住宅政策。弁財市民センターの内装老朽化。大規模な公共施設の建て替え基金の必要性。過ちを認め改善する行政。公立保育園、バス遠足、布団消毒中止について。利根川仁志議員、質問。令和4年5月13日に、公立保育園保護者隔離とのことで、令和4年におけるバス遠足及び布団消毒の中止についてという文書が配布されました。その理由は、公立保育園の予算削減とありました。保育園のイベントもコロナ禍でかなり削減され、思い出が少ない中、楽しみにしていたバス遠足の中止は、子どもたちも保護者の皆様も大きなショックを受け、落胆をし、悲しい思いをしています。卒園までに園児の皆さんの最後の思い出作りのための卒園バス遠足等を実施していただけないか、見解をお伺いします。副市長答弁。市の対応としては、しっかり保護者の方に寄り添って子どものことを考えながらという視点が少し不足しているという感想を持ちました。しっかりその辺は向き合いながら対応に当たるべきだと捉えています。バス遠足については、特に子どもさん方の期待を裏切っていますので、改めて今年度、また来年度に向けても、バス遠足を含めた思い出作りというような行事を検討し、実施について指示したいと思います。その他の質問項目。新型コロナウイルス感染症対策。不登校対策。教員の体罰の根絶。博物館への Wi-Fi 整備。防護柵の設置職について。
議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様を、ライブ映像及び録画映像により公開しています。QR コードが2つあります。上段中ほどにライブ映像の、上段右端に録画映像の QR コードがそれぞれ掲載されています。朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所別館4階のほか、図書館、または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も、図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は、2月下旬に公開を予定しています。QR コードが掲載されています。12ページほぼ中央に
会議録の QR コードがあります。または、朝霞市議会会議録で検索。定例会と臨時会。市議会の会議には定例会と臨時会があります。定例会は毎年3月、6月、9月、および12月の年4回開催されます。臨時会は次の定例会までの間に、議会の議決が必要となる特定の事件に限って召集されるもので、原則として告示された特定事件に限り審議することになります。市議会の召集は市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経るか、議員定数の4分の1以上の議員から召集の請求があったときは、市長は臨時会を召集しなければなりません。市議会の役割。市議会。地方公共団体は、私たち市民が毎日生活していくために必要な道路の整備、ゴミの処理、飲料水の供給や下水道の整備、子どもたちが通う学校や図書館の運営等々、多くの重要な仕事をしています。こうした事業を行う上で、地方公共団体には事業を進める側と、その事業の内容を審議し、団体意思を決定する側と、2つの機関が存在しています。前者を市長等によって代表される執行機関といい、後者を議決機関といって市議会が設置されています。議決機関としての市議会は、市民の皆さんから選挙によって選ばれた議員で構成され、会議は合議制となっています。13ページ。市議会は市民に代わって事業の決定や推進にあたり、市民の意思を市政に反映させ、市民生活の中でいろいろな問題の解決を図ったりします。これは代議員による間接民主制と言われています。市議会と市長。市長は事業を策定・計画し、議会の議決により賛意を得られたものについて執行することになります。したがって、両者の意思が一致したものが行政として実施に移されるわけで、この関係はよく車の両輪に例えられており、どちらか一方が欠けると行政はスムーズな進展ができないことになります。このようなことがないように、市長と市議会はお互いに独立した組織として均衡と抑制を保ち、より良い関係のもとで、より良い姿勢を進めるようにしています。市議会の仕事。市議会には、市の行政を住民の立場から評価・検討し、また、住民のための各種サービスについて、様々な提案をするために、いろいろな権限が与えられています。議決。市議会の仕事で、重要で、しかも代表的なものは、市長や議員から提出された議案などを審議して、その可否を決めることです。このように、議会が意思を決定することを議決と言います。議決の種類は、原案可決、修正可決、否決、同意、認定、承認、採択、不採択などで、議決を必要とする案件には、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算の認定、重要な契約の締結などがあります。選挙選任及び同意。市議会は議長、副議長、選挙管理委員などを選挙によって選出します。また、市長から提出される副市長、監査委員、教育委員会委員などの選任または任命について同意するかどうかを決めます。市政のチェック。議会は市長から提出された議案に対する質疑、あるいは市の一般事務について質問をすることなどにより、執行機関の独走や偏りなどを指摘し、適正に行財政の運営が行われるようチェックしています。また、議会の議決により、調査・検査活動をすることができ、書面検査・監査請求のほか、法律に基づく調査権、地方自治法第100条などが与えられています。議員の発案権。議員は議会の議決事項に関し、 予算案など委員に発案権のない事項を除き、自ら議案を提出できる権限を持っています。これを発案権と言います。意見書の提出、市民の生活環境の改善や福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このような時、市議会では国や県などの関係行政庁などに対して意見書を提出することができます。請願の審議。市議会では市民の皆さんの要望などを請願書として受け付け、その内容を施策に反映させるべきかどうかを審議します。請願・陳情について。請願・陳情は市民の皆さんが直接姿勢などに関して議会に要望できる制度で、政治に皆さんの声を反映させる役割を持っています。請願・陳情は文書で提出する必要があります。件名・用紙・理由・提出年月日、住所を記載の上、署名または記名を押印してください。内容は、市の仕事に関することや、公益に関するものとしてください。用紙は重要な部分なので、その内容は理解しやすい文章で、理由や説明をはっきり記載してください。二つ以上の理由や説明がある場合は、なるべく箇条書きにしてください。施設の建設や、道路など場所に関する請願・陳情には略図等参考資料を添付してください。法人など団体の場合は、名称・事務所の所在地以外に代表者の署名または記名押印が必要です。請願者・陳情者が多い場合には、請願書・陳情書に署名簿を添え、表紙には代表者だけを記載し、他何人としてください。署名簿には、署名者の住所を記載の上、署名者ごとに署名または記名押印してください。紹介議員は請願の提出要件となっていますので、表紙に紹介議員一人以上の署名または記名押印が必要です。陳情の場合は不要です。請願については、審議の結果を請願提出者にお知らせします。請願書に記載された個人情報は、議会の審議のために用いるとともに、会議録や市ホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。次回定例会の予定。次回定例会の開会は、2月24日金曜午前9時からの予定です。請願の提出は2月17日金曜午後5時までにお願いします。問い合わせ、議会総務課、電話 463-0549、ファックス 463-0307。